セットアフターショー。このアフターショーでは株式会社財務部 IT メディア担当の杉崎が世の中の気になることについて澤間社長にお聞きします。澤間社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これまでずっと半沢直樹のドラマの話をさせていただきましたけれど、
はい、
ドラマの中でですね、半沢直樹夫妻は社宅、まあ、つまり会社側が用意した家に住んでたと思うんですけれども、
うんうんうん、
で、まあ、社宅の話ではないんですが、先日、澤間社長に銀行員の食生活についてお聞きした際、
はい、
寮に住んでいらっしゃったっていうふうにお話しされてたと思うんですね。
はい、そうですね。
今回はですね、その銀行員の寮生活についてお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、はい、
もうそのものズバリ、澤間社長の寮生活ってどんな感じだったんですか？
そうですね。まあ、監視されてましたよね。
はい、ですか。
そうですね、はい、
はい、すごいですね。
そうですね、うん、当時まだみんな携帯電話もなかった時代だったので、うん、まあ電話はまず呼び出しなので、うん、館内に大きな放送でなんとかさんお電話ですって言われるのは、まあ私も恥ずかしかったですけど、
あ、うん、
とか門限もありましたので、
はい、
外泊はちゃんと外泊届を出すので、
うん、
で、どこに泊まるかも書かなきゃいけないということでね。
うん、
まあ、そこでまあ、そのプライベートはまあ、あんまなかったなという感じですし、
うん、
まあ、私も一度、独身寮で仲間集めてみんなでちょっとダンスパーティーやろうなんて企画をして、
はい、
仲間にチラシをちょっと仲間のポストに入れたりしたら、それ、寮長さんに見つかっちゃってですね、
うん、
人事部まで行っちゃって、
ほう、
で職場まで来られてこれやめろって言われて、まあ、やめざるを得なかったっていうね。まあそういうね、ちょっと私もまだ若かったんですけど、
あ、
うんうん、
まあでもね、集団生活なんでね、そういう楽しみはしたいなって気持ちにはなると思うんですよね。
そうですね、若い連中集まってるのこう盛り上がっちゃうんですよね、ついね、うん、
でもまあ会社側としてはね、それで何かがあったらその社名が新メディアとかになる。
そうです、そうです、そうですね。なんかそういうパーティーでなんか事故事件が起きたら、まあ、君が銀行辞めたって責任取りきれねえぞって言われて、まあ、それはそうですねということで、まあ、辞めてですね、
うん、
まあそのまあキャンセル払ったみたいな、そんなことありましたね。
なるほどね。はい、
うん、
そしたらちょっと気になるのが部屋の間取りというか広さというか、
うん、
それどんな感じだったんですか？
そうですね、3畳か4畳か、まあそんな程度で寝るだけですよね。
はあ、
まあ、まあ共同の食堂、共同のお風呂、あとトイレもそうですけども、
うん、
まあ共同の、まあ、リビングみたいなのもありましたので、
うん、
まあ自分の部屋は本当に寝るだけっていう感じでしたね。
ほう、寮費っていくらぐらいだったんですか？
5000円ぐらいだったと思いますね。
あ、かなり安いですね。
そうですね。ちゃんと駅から徒歩5分10分ぐらいの立地にちゃんとあったので、
うん、
まあ、私は当時西宮の方の方で住んでましたけども、はい。
じゃあかなり利便性はいいところで、しかも5000円で住めてたと。
あ、そうですね。
あ、すごいですね。
うんうん、
ですけれど、まあ先ほど監視されてたっていうお話があって、でまあ、なんとなくその寮っていうと窮屈な感じするんですけれど、でもそういった中でもメリットって、うん、まあ、良かったことってあると思うんですよね。
そうですね、やはりその、まあ、お金が貯まったですね、やっぱり寮費が安いの で、あと、まあ、仲間が結構いますので、
うん、
同期がたくさんいて、違う店舗の勤務先の仲間と情報交換よくしてましたので、
うん、
まあ、この連帯感が生まれたり、こう例えば会社の上司からですね、非常にこう理不尽なことを言われたり、
うん、
そこ銀行っていうのはついていけないなってこう本当に悩んだりした時期も、まあ、こともよくあるわけなんですけど、
うん、
そうで、まあ、上司の愚痴とかですね、そういうのも、まあ、仲間なんかにちょっと聞いてもらってですね、どうなんだなんてこうすると、いや、お宅の課長はその程度かと、うちはもっとひどいぞとかですね、まあ、そういうのを聞いてなんか安心したりとか、
うん、
まあ、そういうのを聞くと、なんだうちは結構まともじゃないかみたいな、
うん、
まあ、そんなになったりしましたし、まあ、あとは、まあ、そういう、仲良くなっちゃうのでですね、やっぱり、一緒にお風呂で一緒になったりするしですね、
うん、
ちょっといろんな趣味の話なんかするし、
うん、
だから先輩なんかから私の ギターをですね、一本プレゼントをタダでやるよってもらったこともあってですね、
うん、
まあまあ楽しかったですよね。
うん、ああ、いいですね。
うんうん、
そしたらですね、まあ銀行員の方って転勤が多いと思うんですけれども、で、そうなると、まあ住まい選びもいろいろ考えなくちゃいけないかなと思うんですが、そういった銀行員の方にメッセージをお願いできたらと思います。
そうですね。住宅についてはですね、ローン組んで、買っちゃうとですね、買った途端に、遠いところに転勤になるという、そういった例がよくありますので、そうすると自分が買った新築の、住宅を、全然違う人に貸してしまわなきゃいけないこともあります。まあ、実際私はそういうことはなかったんですけど、そういう仲間もいましたね。なので、まあ、住宅選びっていうのはちょっとまあ慎重にした方がいいかなと思いますけども、まあ、とにかく、奥様とかね、家族を第一優先に考えて、まあ、社宅に、ね、寮出た社宅っていうのが流れが結構普通なんですけど、まあ、社宅も結構ストレスが多いので、まあ、まあ、さっきそういうこと言いましたけども、まあ、自分たちのマイホームを持てることが、まあ、一つの銀行の夢だと思いますので、まあ、そういう意味では、ね、いい住まい選びしてほしいなと思います。まあ、不動産の投資的な話になると、まあ、不動産の収益物件を買うのが先か、マイホームを買うのが先かって、ちょっとそれ別の問題もあるんですけど、それはちょっと、まあ、別の場で話すとしてですね、まあ、銀行員は特に奥様とか家族をまず大事にしてですね、社宅とかだと確かにストレスもたまりますので、いい住まい探しを、銀行だとね、少しは安い金利で借りれると思うので、していただけたらなというふうに思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございました。これでニュースセットアフターショーを終わります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。